皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、9月2日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は大正末期の象徴というお話です。日本の方はですね、安倍内閣が、終わりということになりまして、どうなるのかと思ったら、菅内閣でいくと、まあ何て言うんでしょうかね、異例の状況ですよね。病気で辞めたんなら普通は臨時代理を置くと、副総理がですね、いうことで、行くはずなんですが、まあ、党員選挙もやらずに無理やり菅で行くと、まあ、よほどの事情があるわけでしょうね。まあそんな感じで、決まろうとしておりますが、当然反発も出る。でも本当の反発はですね、菅でやって支持率が上がらない時ですね。結局のところその、まあ、みんな自分のことしか考えてないんで、まあ、菅でもですね、猿でも狐でもですね、まあ、支持率さえ上がって自分が当選すれば、まあ、みんなそれで文句言わないわけですよね。しかし誰がやってもですね、支持率が上がらないということになったら、どんな人が上に立っても強烈な反発が出てくるわけですよね。そこが最大の問題ですね。だからその、まあ、菅でやって結局世論が納得するかどうかですね。世論が納得しないということは支持率が落ちていくということで、支持率が落ちていけば、自民党の中、それから与党の連中が大騒ぎを始めます。利権屋も大騒ぎですね。自分たちが死ぬという予感を感じますからね。で、じゃあメディアが動かせるかっていうとどうでしょうかね。これから先、安倍内閣の初期みたいにですね、身長的にも、まあ、金銭的にも菅をどこまでも支えようなんているでしょうかね。この安倍の中の利権屋たちの構造って、なんかこう外から見てると非常に興味深いんですけども、全員に均等に仲良く金が渡ったわけでは全くなかったと思うんですよね。あれ、安倍政権の利権屋というのは中が要するに個人事業主になってて、あれものすごい戦いを繰り広げていたように見えるんですよ。なんかその社会主義的にですね、安倍の仲間にはみんなその均等に金を配って仲良くねなんていう話とは全く反対で、実はあれその中がですね、ものすごいその闘争の場と化していてね、だからみんな自分個人の金儲けのためにあらゆるこの、まあ、権謀術策を駆使してたというのがあれ実態だったんじゃないかなと思うんですね。そうすると結局こういうことになって、まあなんか理由があって安倍辞めるんでしょうけども、まあそれを何とかしようって時に求心力ってゼロなんですよね。全く生まれてこない。で、やっぱりだからここで脱落するところがあるはずなんですね。まあメディアなんか読むと経産省がやられると、今井は終わりだとか、まあいい話出てますね。まあどのように終わりになるかそれはよく知りませんけども、まあとにかく利権から脱落するところは出てくる。メディアの方もですね、菅になりそうだって話はよく出てるけども、菅が出てきて素晴らしいと、菅はなんて素晴らしい人なんだろうって話はですね、あんまり聞いたことがないですね。靖国神社、それから神社本庁、どうですかね、菅先生は素晴らしいと、なんかあんまり聞こえてこないですね。桜井よし子が菅をですね猛烈よいしょしてると、聞かないし、それから稲田氏がね、なんか菅の首に手回して、に菅先生なんてですね、にじり寄ってきたって話もあまり聞かないし、小池氏がですね、まあ、菅とはなんかね、非常に不仲なんじゃないんですか。なんかどう見ても、だから前のような熱狂って聞こえてこないですよね。で、やっぱりなんか菅自身の顔もですね、しょぼくれた顔してますよね。あれが全て語ってるような感じがするんですね。要するに、まあこれ最初からうまくいかないんだと思うんですよ。で、おっつけですね、支持率が起こってきちゃって大変な話になるわけで、まあどう考えたってですね、今年後半相場も暴落するでしょうしね、コロナも経済恐慌も大変で、トランプ大統領になるって話になったらもっと大変動ですよね。それは国民もですね、企業も大騒ぎでね、 要するに政治に関心ある人たちの中でもね、真面目な人たちはもともと安倍なんか嫌いなの多いわけですよね、あれひでえと。で金もらってた連中が、まあ金くれるんだからいい政権だと思ってたわけでありますけども、まあ、金来なくなったらそれは批判を始めますわね。まあそんなことで、まあはっきり言って誰がやってもですね、今年のこの後半っていうのはまあかなり大変なんだと思うんですけども、いや多分もっと大変ですわねあれはね。でもしこれで菅でダメならですよ、もうそれは利権の巣窟全部暴かれますよね。要するに秘密の蓋が開くわけですよ。まあ言ってみると満州の最後だな、いよいよ全部終わりでみんな逃げ出す瞬間があるわけですよね。それはやっぱりなんか私は仲間割れから生まれると思うな、菅に例えなってもなんかものすごい今険悪な雰囲気が漂ってますから、あれ多分仲間割れになってきて何か出てきちゃうんだと思うんですよ。いろんなところから、思わぬところから、やっぱりそういう形でですね崩れていくんだろうと思うんですね。でもやっぱりまあそういうのってですね、もう完全に体制末期の象徴ですね。そもそも今、まあ、どういう方法でこの総裁選ぼうかとか自民党の議論ありますね。もちろんその選挙やらないとかですね、民主主義的でないっていうのはそれはまあやっぱりいかにも菅らしいですよね。国民に選ばれたわけじゃないと、竹中に選ばれて小泉内閣で登用されたんだと、お前ら下級国民のね知るとこにあらずと、いやね、あの麻生だったら私はあれでしょ皇族であると、こんな下々のものとは違うんだというところでやってるわけでありますから、いやそれはそもそも最初から発想が違うのは当然でありまして、でもまあそれ以上にですね、こうなんていうのかな、大衆と向かい合わなきゃなんなくなった時にそれは一瞬でボロが出るってことですよね。もう麻生がそうだったでしょう。麻生よりひどいんだと思うんですね菅ってね。でそうなってきた時にまあいよいよなんて言うんでしょうかね、次に誰もいないってことですよ。人材不定ってことですよ。河野太郎もどうするんでしょうかね、まあ総裁選出るようなこと言ってて結局出れないと、あれまた無役に戻るんじゃないですか。で無欲に戻ったらまた原発反対に戻るんじゃないですかね。分かりやすい人じゃないかと思うんですね実はね。その時々で目立つことだけやってるってさ、それだけの人じゃないかと思うんですねあれ。まあなんかあと茂木とかですね、茂木は確か日曜討論で、財務大臣外務大臣の経験のない人は総理やるべきじゃないって言ってますよね。それ菅は総理やるべきじゃないっていう意味ですわね、堂々と言ってましたがね。まあどんな風なんですかねでやっぱ外されたからといってなんかそれおとなしくしてるってことはないですよ。特に菅の支持率が下がってきた時ですよ。菅の支持率が下がってくるから公然とみんな言い出すし、でいよいよ選挙ってことになったらもう菅と心中したら、もうアウトラとなったら自分たちで候補者立てますよね。独自の候補立てて与党分裂選挙になってきますよね。もうなんか大阪の方だと例 の大阪都構想で公明党とそれから自民党がなんか激突してるらしいじゃないですか。なんか造反選挙みたいになりそうな雰囲気あるらしいじゃないですか。まあそんなことばっかですよ。要するにみんな自分のことだけですから。あれ広島のこと考えてくださいよ。結局ね広島の今回の河合氏の事件だってね、金をもらったらちゃんと投票先変えたでしょ。結局溝手っていうね元からの議員を任して、で河合を無理やり当選させると、で金を配ったわけですよ。安倍先生からの金だってことで配ったんでしょ。そしたらさ河合が勝ったでしょ。自民党ってすごいところですよ。金をもらうとちゃんと投票先変えるんですよ。すごいことだと思いませんか。表向きは理念だとかですね政策だとか言いながらね、結局金をもらったら投票先を変えるんですよああやって。だから今回だって多分私金動いてんだと思いますよ。官房長官だから機密費出せるでしょう。要するに上から下まで金だらけだと思うんですね。で金をばらまいて、まあ、取り繕うんだろうけども、でもやっぱり河合の事件だって事件になっちゃったらわりとおしまいじゃないですか。全部 おじゃんだよね。金もらったってことと同時に金をもらって投票先変えたってことはバレちゃったらですね、もうそれ一貫の終わりですよね。同じことがあちこち起きるんじゃないんでしょうか。金でばらまいてねやったって結局それで落選することになったらもう逃げるしかないですよね。それからあの金ってですね結構もらえない人がいるんですよ。 あれもみんなですね、ちゃんともらえてるわけじゃないんですよ。いろんな力学があって、金もらえない人がいるんですよ。あるいは、あいつよりも少なくもらったって人がいるんですよ。で、これが遺恨になるんですよ。それから特に年寄りなんかはですね、一言余計なこと言っただけで完全にこじらすことがよくあるんですよ。だからもうそんなこと見るとですね、すさまじい中の様子だと思いますよ。およそまともなですね、状況にはなってないと思うんですよ、今の自民党なんかね。まあだからそれはですね、もうなんかソビエトの末期であり、江戸幕府の末期、あるいはその終戦直前のですね、大本営と同じでね、まあ、あれ満州国の最後と同じで、もうなんかいよいよ誰もいなくなる寸前なんだなと、とりあえずまあここに立てこもって籠城してみようということで籠城してみるんだろうけども、まあ籠城も甲斐なければですね、まあダットのごとく逃げ出すと、まあそういうことなんだろうと思うんですね。で、トランプが大統領になりそうだっても日本の連中も言い出しましたよね。あれもだから変わりも早いですよね。うん、前になんか安倍は大失敗したわけですよ。クリントンが勝つと思って、クリントンに挨拶行ったわけだよね。そしたらトランプが勝ったと。で、これはたまげたっつんで、本当に本物の大判持ってったんでしょ、トランプのところに。聞いてますよ。本物の大判持ってって。しかしそれ持ってくときにですね、あれですわ、勝共連合の、あのルートで行ったもんだから、トランプにとってはですね、まあ、このばっか、こんな、どこの来やがったということで、でもやっぱりトランプって商売人だよね。金くれる人はすごく大事にしますよね。商売人ってそうじゃないですか。まあどんな嫌なやつでもお金を落としてくれるお得意を怒らせたりすることしませんよね。だからそら安倍だってですね、それから茂木だってね、カモネギで金持ってくる人はすごい大事にしますよね。でもしかし安倍だとか茂木だとか商売って多分知らないんだと思うんですよ。その辺のね、商売人の機微って多分あれ分かんないんだと思うんですよ。だからなんか真に受けちゃってるんでしょあれね。本当にバカじゃないかと思うんですけども、まあでもなんて言いますかね、まあそんな程度ですよ、今の日本政府なんてものはね。だからまあトランプいよいよこれ勝ちになったってよく言うけども、どうもその本当のまあ結末をなんか日本の連中はあまり理解してないと思うんですよね。トランプが今何をやろうとしてるかっていうことと、でそれが今の日本とどんな関係あるかっていうことと、ほとんどの人や企業は結びついてないような感じがします。いやだから本当にたまげた話でね、本当にだからこれが東ドイツの骨っか状態だったら今でも続いてるんですね。東ドイツに骨っかっていうなんか変な、もうな長年やってた年老いたリーダーがいましたよね。もうものすごい権力区に凝り固まっててね、でゴラバチャフが出てきて、まあ、東ドイツはソビエトの一番の子分だったんだけども、ゴルバチョフの改革がですね、とにかく東ドイツ にとっては厄介だったわけですよ。これが体制壊すっていうことになるんで、むしろ東ドイツのホネッカーはこのあれ反対するんですよね。反対っていうか、まあ、盾つくわけですよね、ゴルバチョフの改革にね。私はなんか基本的にそのトランプの最初の4年間、そんな状況だったと思いますね。日本にはまだまだアンチトランプの戦争屋がバッコしててね。で、アーミテージだとか、マイケル・グリーンだとか、かつてバッコしてましたからね。で、あれでなんか思いっきり反トランプやってたわけでしょ。で、メディアだってですね、トランプの悪口ばっか書いてて、最近ちょっと辛くなりましたかね。今頃になってどうもですね、トランプが勝ちそうだっていうことで、批判引っ込みだと。でもトランプってご存知ですかね、あれ恨み絶対忘れない人なんですよ。かつてやられた恨みはね、絶対に忘れないのがトランプでね。あれだからね、途中で寝返ったやつってね、全部あいつ覚えてるんですよ。昔からそういうところがあるんです、あの人ね。でだからやっぱりそれはだから日本側にしてみればね、とにかく金を渡すと、金さえ渡しておけばトランプは悪い顔しないと、だから金だけ渡しておこうって思ってるんだろうか知らないけども、政策はだいぶ違いますよね。うん、私はホーネッカーと同じようにあっという間にはしご外されていくんじゃないかと思うんですよ。で結局だからそのね、いつも日本はですね、国際関係の大きな変化がわからないでどえらい墓穴を掘るんですよ。まずだからその終戦の時がそうでしょ、終戦の時がそうで、その大東亜共有権ってこうやっててね、やってたんだけど、世界はもう全然別の方向に動いてったわけですよね。で英米の方がやっぱり国際世論には強かったわけでありますよ。で泣き言言ったって始まらなくなって、 で最後の最後でやったのがソビエトに仲介頼もうってことだった。ところがソビエトがもうアメリカの方ついてたわけですよ。で万策尽きたわけでしょう。だからまあ追い込まれてからの外交の読みって完全に外れてますよね当時ね。それから昭和が終わった時、そうですね、昭和が終わって平成になった時ですよ。あれも凄まじい大失敗やって、結局そのこれから経済の時代だとアメリカ言い出すわけです。日本脅威論の頃ですよね。でその意味日本人分かんなかったわけですよ。日米の安全保障が一番だということを考えてたから、どこまでも日本とアメリカは仲良い友達だと思ってたら、いやクリントン政権になってですね、日本からしっかり金もらっていくという商売始めたわけですよ。これ全然分からなくて、でなんかぼーっとしてたらですね、日本だけで思いっきりですね、ワンツーパンチ食らってひっくり返っちゃって、で銀行も取られ大企業も取られという惨憺たることに追い込まれ、そしたら今度奴隷根性丸出しになってですね、何でも言うこと聞くから助けてくださいと、箸の上げ下ろしまでクリントン政権の人たちに言うこと聞きますからと言って、今度足の舐めることをやってったら、アメリカ側から少しは自分たちでどうするか考えてから来いよと、いきなり来て何をするかじゃないだろうと、自分たちで何をするから考えてから来いよと言われてきたわけですよね。まあ一時が万事こんな感じですよね。だ今回は多分そうだと思うんだね。だからその外交が完璧にトンチンカンになるっていうのは日本の体制末期の一つのあれ現れですよね。全く外交トンチンカンになっちゃって、全部内向きになっちゃって何も分からなくなっちゃうと。で財政のことで言えばですね、まあはっきり言ってコロナなんだから金は出っ放しで、命が大事だから金止めるわけいかないのよ。だからもう減税でも何でもすりゃいいんですよ。もうこれ与野党関係ないですよ。減税でも何でもしてね、庶民の生活助ければいいんですよ。で被害が少なければ少ないほど回復は早いですから。で金ケチってですね、で倒産がどんどん出てきたとかね、それから失業がどんどん増えたとか、いわんやその無理して働いてコロナで大量感染出たとか言ったらね、そっちの方がどえらいコストなんですよ。だから一番もコストを少なく済む方法は、最初からね大金渡してですね、皆さんじっとしてくれとお願いすることですよ。もうまあせいぜい来年の春ぐらいまででしょうからね、大きな山はね、まあそうすりゃいいわけですよ。難しくないわけで、だからまあそれはね、菅にしろ誰にしろそれやらんとね、目の前のことだからダメなんでしょうけども、まあ問題はだからそういう臨機応変の行動ができるかどうかですよね。で金渡しは満足するかというと、今の国民はそうでもないと思いますよ。だいたい今回のね、マスクの話から始まってね、それからいろんな給付金でもなんですね、まともにその国民の元に届かないでしょ。政府が金出すったってですね、みんなの手元に届くかどうかはね、非常にまた別の議論ですよね。だからまあそんなことを考えるとですね、まあろくなことはないなと、まあ、正直と思います。でもですね、大切なことは日本ってですね、こういう困難を何度も何度も乗り越えてきたんです。私はですね、決して悲観的ではないですね。むしろですね、こういうふうになることが新しい時代の始まりで、型ですよ。よくほらね、講談なんかでもお化けが出てくるときですね、ヒョロヒョロヒョロと音楽流すでしょう。あのヒョロヒョロヒョロって音楽なんですよ、この今起きてることは。ああこの音楽鳴り出したらお化けが出てくるぞとね。でお化けが出てきてね、お化けは一通りですね、踊り終わったらね、お芝居終わるのよ。だからそのお化けが出てきて、で終わりになりますから、だからその次を次に考えてがいいわけで、で戦争を負けてその次があったしね。で今そのまあ平成のことを言えば、平成の時にね悪いことしてた連中が、トランプがどんどん退治してって、今日本もその退治がかなり済んだでしょう。だから時代は変わるんですよ。で問題はその日本人自身がちゃんと進化を遂げてるかどうかなんですわ。政府がああ言ったこう言ったじゃなくて、自分たち自らがちゃんと新時代に向けて進化を遂げてるかどうかがポイントで、それができないやつが体制末期になって、政府に利権屋としてしがみついてね、吸血鬼のように金を吸って威張ってると、ただそれだけの行動なんですよ。普段から何もできないからこそ、その政府に寄り添って金を取ってってるだけね。だからね、まあ言ってみればね、弱者のね、弱者が集まってさ、ガキが集まってさ、むさぶり食ってる状況なんですよ。だからまあそれはね、こう掃除することはもちろんするんですけども、大切なことはやっぱり自分たちで未来を作ることですよ。時代の体制を悟り、 で自分たちの未来を考え、やっぱり自分たちで行動することですね。今や政府が出てきたって何もできないでしょ。政府が出てきて何かできることあると思います？金まくったってちゃんと届かないんだよ。電通が何かやってうまくいくことがあると思います？それから日本のメガバンクは何か温度取って何か大きな投資ができると思います？その不良産権ばっかでしょうがな。いや、自分たちやらなきゃダメです。要するに大切なことは自分で自分の道を切り開く、仲間を大事にして道を切り開く、そういうことになりますから、この体制負けそのような形で乗り越えることが一番肝要かなと思っております。ということで、今日の藤原直哉の日本と世界に来たこと、体制末期の、体制末期の象徴ということでお伝えいたしました。ではまとめに帰りましょう。さよなら。